おはようございます。2月最後の日曜日になりました。早いですね。もう6分の1がそういう計算をするなんて、2010年6分の1終わりまして、あと6分の5が残っております。はい。オリンピックで、盛り上がったのには大した結果にならないんですが、でもまあ見ててとても楽しいですね。まあ一時、何かに興奮するというかね、ストレスの発散には一番いいかなとは思いますし、まあ、無害ですから、いくらあれに応援してもね、誰にも何か危害を加えるというわけではありませんので。今日はですね、この、無敵の清さってちょっと変な題ですけども、先週弱さという話をいたしましたら、いろんな方からその後、コメントをいただきましてですね、教会では罪ということについてはよくお話ししますけれども、弱さということについて、お話ししないわけではありませんが、先週は少しその問題を掘り下げてお話をいたしましたところですね、自分の中で、はっきりしなかったことを少しはっきりさせていただいたというふうに言っていただいたり、私は弱さというのは決してその悪さで悪いということじゃなくて、責められるべきものではないんだと、それは人間であれば誰でも持っているもので、決してですね、弱さが罪になるわけではないけれども、しかし弱さに、サタンは働きかけて、私たちを罪に誘おうとするので、それぞれが、持っているさまざまな弱さということに、やはり気づいていないとですね、罪の誘惑に負けてしまう。まずは自らとよく対話をしてですね、自分の弱さとは何だろうかということに気づいて、そしてその弱さに打ち勝っていく努力をしなければならないんじゃないでしょうかという話をいたしましたけれども、全ての人に共通してですね、この弱さという問題はありますが、しかしなかなか向き合えないものでもあるんですね。それは弱いということはそれだけ自分のネガティブな、マイナス面を見なきゃいけないので、とても勇気のいることだと思うんですね。人間は自分の優れたところ、良いところには目を向けますけども、自分のダメなところ、悪いところはあんまり見たくないんですね。あんまり考えたくもない。しかし、それができるのは神に作られ愛されているという、本当に素晴らしいですね、土台があるからこそであります。つまり神様はそういう弱さを持っている私たちをも選んでくださって、愛していてくださるわけですから、決してですね、この隠し立てをしたり目を背けたりする必要はないというふうにも申し上げました。そのことを聞いて、ある種とても安心したというふうに言ってくださる方もありました。今日はこの清さということについてお話をしたいと思うんですけれども、とても大切なテーマなんですね。この清いとか清さとかっていうのはとても大切なテーマですが、私振り返ってみてあまりこのテーマとして取り上げたことがないので、反省しなきゃいけないとは思うんですが、聖書の中にはこの、清いといってもですね、今日ちょっとくどいぐらいこの清いというので、なんか最後には嫌悪感を感じるぐらい清いを言うかもしれませんが、漢字で書く場合はこの聖という方の清いなんですね。また少し詳しくお話をいたしますが、でこれは普通に例えばワープロとかパソコンとかで清いと打ってもですね、この聖という字は多分出ません。はい、三髄の清潔の清という字で清いというのは出るんですが、聖に意というのは、出てこないと思います。 やってみてください。携帯でも多分出るんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、これは一種聖書用語みたいなものなんです。で、聖書の中にはこの清いとか聖なるという表現がたくさん出てまいりますが、例えばこのテサロニケの信徒の手紙の1の5章の23節に、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、コリントの信徒への第2の7章の1節には、愛する人たち、私たちはこのような約束を受けているのですから、霊と肉のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものとなりましょう、まあ、パウロ進めてるんですね。聖なるものとなりましょう、しかも完全に聖なるものとなりましょう。ペトロも同じように、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方も自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさいと言っています。こういうような表現がたくさん出てまいります。皆さんはこの、例えば完全に聖なるものとなりましょうと言われてですね、なりましょうっていう気になかなかならないですよね。で、一方で聖なるものになれって言われて、どういうイメージを持たれますか。皆さんにとって聖なるものになるというのは一体どういう人になることなんだと思われますかね。まあ、これが実に重要な問題なんですね。聖なるものになれている。おそらく聖なるものに なりなさいというと、やっぱりこう聖人というかね、聖人君子というか、何かちょっとこうこの世とは離れたね、なんかちょっと世捨て人的なイメージを皆さんは持たれませんが、私はね、どうしてもそういうふうに、まあ、思ってしまっていたんですね。なんか聖なる人というと、やっぱりなんかこうガラスケースに入れられているなんか特別なですね、その方みたいな、そんなイメージがありましたけれども、この聖なるとか清いとか訳されて、これまあギリシャ語ではハギオスというんですけども、ハギオスっていうんですが、この言葉の意味はですね、神のという意味ですね。神の、あるいは、ある辞書には神専門のとか神専用のと書いてます。つまりこれは聖なるものであるということは、これは神専用のものであるということです。で、これはもともとはやはり旧約聖書の生贄ですね、そこから来ているイメージなんですね。この動物は神のためだけのもの、神専用のものだということです。人間が食べちゃいけない、もうこれは全て燃やし尽くして神様にお捧げするというような、そういう意味でですね、この言葉は使われております。ですから神のためだけに選別されたというふうに訳しているものもあるし、様々ではありますけれども、私たちがこの清いというとです、特にね、日本語は良くないんですよね。日本語が良くないというと変な言い方ですけど、英語ではこの清いはですね、ホーリーですね、 HOLY でホーリーですね。で、クリーンの方、この三髄の清いはクリーンなんですね。だ、単語がはっきり分かれてるんです。日本語で言うと、音だけ言うと同じですよね。清いですから、ね、だからどうしても清いというと聖のことなんだけど、クリーンのことの方に、まあ、思ってしまうというかね、そちらの方が私たちのイメージとしてはね、強くなっちゃうんじゃないかと思います。もう英語の聖書はここは、ね、きっちり分かれてます。旧約聖書も新約聖書も、ね、でもちろん言語では別の言葉が使われておりますから、この今日お話ししております聖の清いはホーリーなんですね。で、ホーリーというのはつまりこれは神のもの、神専用のもの、という意味で、あります。 ですからこの当然ね、神専用のものであるわけだから、それはクリーンであるべきではあるわけですね。でもそのクリーンであるものは全て神専用のものというわけじゃないわけです。前提としてクリーンであるべきものですね、ホーリーなものは。だけれども、クリーンなものは全てホーリーというわけではない。神のために特別に選び分かたれた神専用のものということで、あります。でなぜこの辺の話をくどくど言ってるかというと、この言葉の意味を履き違えるとですね、聖書が言っている、さっき読んだようなですね、この聖なるものとなりなさいとか、聖なるものとしてくださいますようにという、この表現のこの勧めの意味を履き違えてしまう。つまりここで言われている聖なるものというのは罪のないものという意味ではないんです。それはごく当たり前の前提ですけども、そのもう一個上のランクのというかですね、聖なるものとなれというのは神専用になりなさいというような意味なんです。ちょっと変な訳ですけどね、私もいろいろ考えたんですけど、なかなかぴったりする表現はありませんが、だから全く聖なるものというのは全く罪がないということではなくて、完全に神のものになるという意味なんです。そもそも私たちは罪深いものですから、だから全く罪がなくなるということはないわけですね。もう前に先週にもお話ししましたように、この原罪というものはあるわけですから、私たちのもう生まれつきの罪の性質というものは、いかんともしがたいわけです。にもかかわらず、この完全に神のものとされるということが起こりうるわけですね。で、そうなりなさいと言ってるんです。で、この、どうしても私たちは清いものっていうと、きれいなもの、罪のない、だから例えば色で言うと、皆さんはどうですか、清いというとやっぱり白ですよね、でもホーリーは、白じゃないんです。何色でしょう、金に近いですね。輝いているというイメージですね、ブライトと言いますかね、だからこう白いシャツを一生懸命洗濯して漂白して真っ白にしたのは、これはクリーンなんですね。でもこの太陽見て眩しいじゃないですか、そっちはホーリーなんですよ。その眩しく輝いているというのが、これがホーリーのイメージなんですね。で、イエス・キリストはこの聖なるものということについて、とても、私たちにとって重要なことを教えてくださっているんですけれども、ヨハネによる福音書の17章の17節から19節に、こうありますね。真理によって、キリストの言葉ですが、彼らを聖なるものとしてください。真理によって彼らを聖なるものとしてくださいってイエス様の願いですね。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。私を世に使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。となんかヨハネ福音書ってなんか禅問答みたいな、よくわからないところ多いんですけど、この最後のところですね、彼らは真理によって私は自分自身を捧げます、彼らも真理によって捧げられたものとなるためです、というのは新教導の訳なんですが、新改訳聖書には、私は彼らのために私自身を清め分かちますとなっています。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためですと。でこれは先ほどからお話ししているこのハギオスですね、動詞はハギア像ですけれども、この言葉が使われているんです。 で、新共同聖書を訳した人は、これを、清め分かつということをさらにこの進歩させて捧げるという言葉に置き換えられたんですね。その、意図はよくわかるんです。ただ言語の意味からは少しちょっとなんかこう意味を掘り下げすぎている感じはあります。英語の聖書はサンクティファイという言葉が使われていると思いますけれども、ハギア像のそのままの意味ですが、でここでですちょっと考えていただきたいのは、イエス・キリストご自身が自分自身を清め分かつと言ってるんですよね。キリストが自分を清いものにすると言ってるんです。清いということがですね、罪のないことなんだという意味だとするならば、この言葉の意味は理解できないんです。なぜならばキリストにはそもそも罪がないからです。そうですよね。罪のない方が私をその罪のないようになりますというのはおかしな話なんです。もちろんキリストはここで言っておられるのはクリーンになると言ってるわけじゃないんですね。ホーリーになると言ってるんです。もちろんキリスト自身は聖なる方ですよ。でもその方が自分自身を清め分かちますと言っている。これは自分自身を神専門にします、神のために、それは新共同が言っているように全てを捧げますという意味で言ってらっしゃると思うんです。それはどういうことでしょうか。それは十字架を意味しているわけです。つまりキリスト自身が全てを神のためにお捧げになる。十字架というのはその一切合切がですね、キリスト自身のためでもないし、もう純粋に 100% 神のためですよね。 100% そのことによって人類の罪が贖われて、そして神の栄光が表されることじゃないですか。まさにこれは 100% ホーリーな行いなんです。だからここでキリストが私自身を捧げる、あるいは私自身を清め分かちますと言われている、私自身を聖なるものにしますと言っていらっしゃるのは、まず自分がこの弟子たちの見本としてこの全てを神に捧げますという意味でおっしゃっている。であるとするならば、この言葉の意味はよくわかるはずなんですね。決して罪を、自分自身の罪を洗い清めますとかなくしますとかということで言ってられるんじゃないんです。で、弟子たちに対しても、あるいはその弟子たちに続く全てのクリスチャンに対しても、彼らも真理によって捧げられたものとなる。彼らも真理によって清め分かたれていく。彼らも真理によって神専門になっていく。神専用になっていく。100% 神のために生きるものになっていくようにだと。そうなってほしいから、私はまず、自らを神のために捧げるんだと。そうここで宣言していらっしゃるんだろうと思うんです。で先ほどちょっと言いましたけども、この聖なるものっていうのは、これはもしかしたら私だけかもしれませんが、何かこうこの世から離れていって、世捨て人的なですね、もうどっかの仙人みたいなですね、もう一切の欲得を全て捨て去って、なんかそういうちょっと変な表現ですけど、あの人はもう明らかにこの世の人とは違うみたいなね、もしそうだとするとイエス・キリストのイメージと合わないじゃないですか。キリストはここで言ってらっしゃいます。私は世に、天の父は私を世にお使わしになった。ヨハネの福音書で言ってる世というのはですね、罪の塊という意味なんです。世は私を受け入れなかったとキリストはおっしゃっています。キリストに反するもの、神に反するもののその、 場所という意味なんです。この世というのはね、単に地球とかね、人の住んでるところという意味じゃないんです。神に反するまさに罪の塊の領域という意味で使うんですけれども、そこに私を使わしたと、父は私を使わした。で、私も彼らを世に使わすと言っている。私の弟子たちをこの罪の泥沼に今から投げ込もうとしていると、その中で彼らにとって大切なのは何かというと、清め分かたれることだ、性別されることなんだ、清められることなんだ。で、決してそれはそのもちろん罪を犯さないということは大切ですけれども、それ以上にですね、こう神のために生きていこうとする、そういう思いというか、そういう願い、そういう方向性こそが実はこの罪の中にあってですね、大切なことなんだと。そういうふうにイエス様はここで言っておられるわけなんです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。この罪の世に彼らを置き去りにするという感覚ですね、イエス様にしてみれば。あるいはそこに使わせて、そこに生かせるんだと。でもそこでもう罪まみれになって、もう毎日一生懸命選択しているような風じゃなくてですね、むしろキリスト自身がそうであったように、そこに行くことによってその闇がね、この世の闇がこの彼らの輝きによって薄れていくような、が罪を避けながらこう汚れないようにということじゃなくてですね、むしろ罪の方が避けていく、罪の方が輝きを失って降参する。そのイエス様の存在ってそうじゃなかったですか、ね、罪人がひれ伏してしまう、その参ったと言ってしまうといいますかね。で、それこそがこの聖書の教えている清さだと。そう考えるとですね、例えばこのパウロもね、先ほども読んだところですけれども、愛する人たち、私たちはこのような約束を受けているのですから、肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、これはまず第一段階なんですね。肉と霊のあらゆる汚れから自分を清めていく、こちらは三髄の方の清でしょ、ね、これはもちろん第一段階です。大切なことです。でも神を恐れ、そして完全に聖なるものとなろうとして、もちろん罪から離れていくこと、それこそ白くなっていくことは素晴らしいけれども、それ以上に輝いていこうじゃないかと。神のために輝くものになろうじゃないか。で、それは例えば、このローマ書の14章の8節に、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために生きるんだと。生きるにしても死ぬにしても主のものであると。あるいはコリントの10章の31節に、食べるにしても飲むにしても何をするにしても全て神の栄光を表すために、生きるにしても死ぬにしても食べるにしても飲むにしても全てそれが神のためになる、神の栄光になる、神の輝きにつながる、そういうことがこのパウロはここで言っている清さだろうと思います。もちろんそれはもうそれこそ山の中こもれるはるかに難しいことですよね、パン食べながら神様の栄光に、牛乳飲みながらこれは神様の栄光になるかな、散歩しながら神様の栄光になるかな、テレビ見ながら真央ちゃんを応援しながら神様の栄光になるか、仕事しながらパソコンに向かってですね、神様の栄光になるかな、クソ畜生間違ったとかなんか言いながらですね、だから本当に実際の生活にこれを置き換えて考えるとですね、まあはるかにこちらの難しいことなんですよ。だからその罪から離れるということは決して簡単なことではありませんが、それ以上に全てのことにおいてですよ、全てのことにおいて神の栄光が表されていく、全てのことにおいて私たちが清められていくということは本当に困難なことだと思いますし、でもそれは素晴らしいことなんですね。でそれを目指すべきだと言ってる。だから罪 から罪を清められていくというのは、まあ、どっちかというとこれは削っていく話なんですね。でも聖の方の清められていくのはこれプラスの話なんですよ。こちらはプラスの方の話です。積極的な、別にその罪がないのはポジティブとかネガティブということではないですけれども、より白さよりも輝きに向かう。でパウルはそれをその全てのことにその神の全てのことが、まあ、さらに言えば全てのことが神の栄光に結びついていくならば最高だと思ってたんじゃないでしょうか。全てのことが神の栄光に結びついていくと。だから全てのことを愛働きて益となすというロマ書の言葉もありますが、あれも全てのことが働いて神の栄光になっていくという意味なんですね。全てのことがうまいこと言って、しめしめということになりましたということじゃないんですよ。自分にとって都合のいい結果になりましたということじゃないんです。そういうふうに思いますけど、そうではないんですね。全てのことが働いて最後は神の栄光になるというふうに彼は願っているわけですけれども、この清さですね、イエス・キリスト自身が願われ目指され、そして実行された、私たちもそこに向かおうとしなきゃいけない、それを目指さなきゃいけない、そこに向かって自らを築いていかなきゃいけないということなんです。でもその神の全てが神のためになるというのはですね、実はねちょっと崇高すぎて手が届かない感じがあるんですよ。でもそのもう一個手前の段階があるんです。それは人のためということなんです。実はそっちの方がもっと分かりいいんです。でその結局この人間が聖なるものというかね、になれない一番の原因は何かというと罪ですよね。罪というのは別の言い方をすれば、自己中心であるし、その自己実現であるしですね、結局は自分にとって都合のいいことであるし、自分の目的というか、ね、その自分に向かう思いですよね、うん、でそれが常に働いてるわけですね。そうじゃないですか、私たちにとってはね。何を悪いにしても、まあ、それは自分にとって、都合の良いことを選ぼうとするし、自分にとっては楽な方を選ぼうとするわけじゃないですか。でも、もしかしたらそうではない別の選択があるかもしれない。それは誰かのためにそうした方が良いと思うことがあっても、いざとなってみると人のことより自分のことを優先してしまったりする。でそういうことがやはり罪の方向性だと思うんです。でも聖なるものというのはこの自分に向かう思い、自分を喜ばせようとするその思いを、から離れてですね、人と、神の目的に向かう、人と神のために生きようとする、そういうことではないかと思います。清さとは、まとめるとですね、罪を犯さなくなることではありますけれども、それ以上に神のために、あるいは神の栄光のために生きることであると、そういうふうに私は定義をしたいと思うんですね。でさらに言えば、罪の世にあって罪を寄せ付けない、だから罪の方が、さっきから言いましたけど、罪の方が逃げていくようなんですね。でもそこには全てのことが神の栄光になるようにというその思いと願いがなければならないと思うんです。でこの私たちの 人一人に使わせられている聖霊ですね、聖霊、清い霊、これはまさにホーリースピリットなわけです。このホーリースピリット、聖霊は私たちが罪に向かおうとする、つまりどうしても自分を喜ばせようとするこの思いをですね、神を喜ばせようとする思いに導いてくださるのが聖霊だと思います。これが聖霊の働きだと思うんですよ。自分を幸せにしようとする、しようとしますし、自分にとって都合のいいように私たちは考えてしまうんですが、そうではなくて、ここは一応人のために、神のためにと動かしてくださるのが聖霊だと思います。だからホーリースピリットですね、清い霊なんです。決して三髄の聖ではないんです。聖霊という神の霊はですね、聖霊に導かれているというのは、気がついてみると罪のない生き方ができていたということではありません。気がついてみると神のために生きることができたというのが聖霊に導かれて生きているということだと思います。当然そこには私自身さまざまな葛藤があり、失敗もあるとは思いますけれども、でも最後は神の栄光を表すことになるということができればですね、それは最高のことではないかと思います。聖なるものになるために、これは自分自身も含めて考えてみたいことですけれども、やはりその聖霊の働きはもちろん必要ですが、その聖霊の助けをいただいてですね、3つのことを考えてみたいと思うんですね。一つは動機を見直すことだと、自分はどういう動機でこういうことをしようとしているのか、神を喜ばせようという動機なのか、人を喜ばせようという動機なのか、自分を喜ばせようという動機なのか、これは神様にとって都合が良いというか、神様の栄光になることなのか、自分の栄光になることなのかということを聖霊の助けをいただいて見直す必要があると思います。あるいは実際の行動を計画し実行することにおいても同じように、これは神の栄光になり神を喜ばせることなのか、自分を喜ばせようとしていることなのか、そして大切なのは結果ですね。結果としてどうなっているのかと、神様の栄光がそこで表されている。でもしですね、自分が失敗をして、本当に悲惨な目に遭ってどうしようもないかっこ悪いことになったとしても、結果として神様の栄光が表されているならば、それは良いことですよね。自分にはもう思い出したくもないようなことでも、結果として神様の栄光が表されていると、自分としては辛いことであったかもしれないけれども神様の栄光が表されているとするならば、それは清いことであるし、それは清い方向に向かっていたことだと思うんです。そのようにですね、この私たちは完全に聖なるものとなりましょうと、パウロは進めておりますけれども、生きている間に何割ぐらい、あるいは何パーセントか、0. 何パーセントか分かりませんけれども、神の栄光のために自ら思い実行し、そうなる、そういうことがですね、起こるならば幸いであるし、そしてそれを目指していくことがですね、私たちに与えられている神様のからの願いであろうと思うんですね。イエス様自身も自らを性別した清いものとしてお捧げになった、私たちもこの神の栄光のために自らを捧げていくということがですね、結果として罪を寄せつけない、結果として、私たちはそれこそつまらないことで思い悩んだり、苦しんだり患ったりすることがなくなると思うんです。これは神の栄光に向かっているんだということであればですね、 いかなる試練も乗り越えられるんじゃないかなとは思うんですね。そういう意味で私は、まあ、無敵の清さというか、清さは無敵だと思うんです。神に向かっているということがあらゆる困難を克服するんじゃないかと思っています。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ皆心から賛美をいたします。私たちは罪の中に生まれ、そして罪に、の力にいつも翻弄されております。しかし神様、あなたはこの罪の縄目から私たちを解放してくださいました。そして聖霊を送って私たちがこの間違った方向から正しい方向へ、すなわち神と人のために生きることができる、その自由を与えてくださいました。神様、しかし私たちはその自由を使い、またその自由を謳歌するところに至っておりません。神様、食べるにしても飲むにしても神の栄光が表されるようにとパウロは願いました。いかなることの中にも神の栄光に結びつくことはあるはずです。またそう願って私たちが生活するならば、神様はあらゆることの中にその栄光を表してくださると信じるものであります。どうか、罪にただただ翻弄され苦しめられるのではなくて、本当にあなたに向かっていくときに罪が恐れて逃げていくような、本当に光り輝く信仰者として、神様、あなたの思いのうちに歩ませてくださるようにお願いをいたします。本当にこの罪の世に私たちは日々生き格闘しております。その戦いが本当に実り多き勝利に満ちたものとなりますように、聖霊のお助けを心から願うものであります。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。